いいラジオ。夏休み少年少女映画概念。
なになになに、
夏休み少年少女映画概念
なにこれ。
いや、最近、
はい、
めちゃめちゃ急激に夏来たなと思って。
来た、やばくない、ね、なんか6月の後半ぐらいから、うん、パーン来たよね。
そう、6月の頭はなんなら涼しくて、
そう、
え、めっちゃいい気候じゃん
と。今年余裕だなって、ね、
そう、そしたらなんか後半入った瞬間パーン
そうそうそうぶっぱされてさ、
そう、
汗かくかく
汗かくかく、1日2回とか風呂入るでしょ。
入るし、俺も3回入るし、
うん、
汗かいたらうわ汗かいた、デルルンデルルン、
あれ、
下
手こいた？
つってシャワー浴びてるわマジで。
しょうもないな。
そう、
しょうもない夏送ってんな。
え、なんすか、すいません。
それで思ったんですよ。
はい。
どうせ今年もしょうもない夏過ごすんだろうなと。
まあそうでしょうね。
ね。そんな時に、はい、我々のような夏の過ごし方の対極にあるもの、
は
い、それが夏休み少年少女映画概念なわけですよ。気持ち悪い。夏休みって、だいたいなんか、一本は、なんか、ローティーンの少年少女が、4、5人で冒険する感じの、知らんアニメ映画が一個はやってるなと思って。
あー、やってるわ。
ね。見たことあるでしょ？一回ぐらい、なんかそういう系のやつ。
新宿バルト9で予告やってるよね。
あ、なんか、バルト9感あるのもわかります。
はい、はい。
ね。なんか、宮崎駿とか、
うん、
細田守とか、超有名ラインではない、なんかこう、夏休み少年少女
映画概念
としか言いようのないあのラインあるじゃない。
はいはいはい、あるね。ペンギンハイウェイとか、
あ、なんかそういう感じのもあったりね。
はいはいはい、
で、ああいうのがなんで毎年必ずあるのかっていうと、
うん、
やっぱ最高だから。
そりゃそう、そりゃそうだろうな。
だから誰しも小中学生ぐらいの時に、
うん、
夏休みに自分たちだけで冒険、
うん、
異世界的なものへ
行ったりね、
触れて ね、
はい、
そしてひと夏の思い出を作り日常に戻るっていうのがやりたかったと思うんです。
はいはい、
結局やれなかった。
そう、これ難しいのが、自分たちが小中学生の時って、
うん、
別に求めてないのよそれ。
そう、
今が楽しすぎるから。でも大人になるとやりたくなる。
それが夏休み少年少女映画概念なわけですわ、
ね、ありがとうございます。やりたい、
やりたいんですよ、
うん、
だから今からでも、
うん、
この概念ちょっと取り戻せないかなと思って。
はいはいはいはいはい。
なのでちょっと今回は、
はい、
夏休みアニメっぽい感じ、
うん、
どうやったら再現できるか真剣に考えたいなと思います。
あー、なるほどね。今俺たちめちゃめちゃ大人だけど大丈夫？
一回そこは忘れますか。
そうですね、心は子供に戻れるわけだから、体は無理でも。
そうそう、
俺ちょうどね、暑すぎて全身の毛を今、
うん、
除毛クリームでツルツルにしたんで。
本当だ、めっちゃツルツル。
今少年みたいな足してるから今。
本当だ、少年の足になってる。
ちょうど昨日したからね。
食用のカエルみたいな。
やめろ。少年でいいだろ別に、食用のカエルじゃなくても。
でも除毛クリームはあまりにもその概念から遠
すぎる。
冒頭をさ、なんかミンミンミンミンミンっていう中でなんか
塗り塗り
塗り処理処理
処理処理処理いってピリピリすんなーから始まる少年少女概念ないから
ね。
やめようやめよう、
排水口やべえな。
ブラックホールみたいになってるじゃん排水口って。
なんで
そんな映画ないから。
IMAX でそんなもん見なきゃいけない。
そんな映画ない。除毛クリームは出さないようにしましょう。じゃあふさわしい少年少女概念話していこうよ。
そうね、まあまず大体舞台は現実の時間と近い夏休み始まりたてぐらいなんでしょうね、
うん、そうそう、ちょい田舎とかね。
あ、ちょい田舎ね。
そう、
わかるわかる。住宅街とかもほどほどにある。
そうそうそうそう、
でも郊外のっていう感じね。
そんで俺と恐れ山がまあ小学生姿になってるわけじゃん。
年齢もで想像してね。
そう、頼むよ頼むよ。
そうじゃないとちょっときついからね。
で、まあ最初はさ、あれじゃない、なんか走ってない。
あるあるある、ね、
でチューペット持ってない。
ある、
ね、
今チューペット売ってなくない？
確かに売ってないわ。今の子供って何くわえてんの？
でもパルム食ってたら嫌だ。
ムカつくわ。生意気なガキだなって。
冒頭からちょっとムカつかれちゃうから、
ね、それ良くないね。
まあまあね、ガリガリ君とかそういう。
ああ、いいね。
で冒頭はやっぱなんかテレビのニュースとかで、
あ、
急接近した隕石は突如その姿を消しみたいな。お父さんとかが、ね、そうご飯食べる、はあ、
お母さんがやーねーって言うっていうね。
で冒頭のニュースがそこから聞いてくるみたいな、
ね、そう、なんかミヤネ屋のパロディみたいなさ。
わかる。
ワイドショーが
ミヤネ政治に似ている感じの人が出てくる、
ね、
そうそ
う出てきてね。あね、いいわ。
やばいやばい、遅刻しちゃう遅刻しちゃう、あんた今日から夏休みでしょ。あ、そうだ
そうだった。
そういうね、
ってことは遊びの時間に遅刻しちゃうよっつって、
ね、そういうパターンね。
あー最高。
それでなんかね、夏休みだけどやっぱつまんねえよなーみたいなことね。
あ、仲間と食べるんだ。
それでなんかこう裏山のさ、ホラー穴行ってみようよみたいな。あるじゃないです
か。あるー。そんなのもうさ、その隕石が UFO でさ、落ちてんじゃん、裏山に、絶対。
絶対そうなんです
よ。絶対そうだよ。
ね。
ね。
え、でもあそこ危ないから行っちゃダメって、お父さんが言ってたけど。
気弱なやつ。
気弱なやつとかね。ね、
大丈夫だよ。行こうぜ。
ガキ大将みたいなやつ、ね、
ガキ大将もいて、ガキ大将やっぱり鼻の頭にテープ貼ってて、ガキ大将テープ。
そう。そんでなんか裏山のなんか洞窟だかみたいなとこ行くと、なんか変な UFO の残骸みたいなのがあって、
うん、あるね。
なんだあれ、犬かみたいな。
はいはいはいはい。ね、そんでちょっとさ、うん、ナレーションみたいなのが入るというか。
ああそうね。
この時僕らは思ってなかったんだみたいなさ。
何も知らなかったんだ。
そうそうそうそうそう、
この時の出会いが僕たちの運命を変えてしまうなんて
ことって言って ね、オープニングが始まるって ね。
でこの時一番流行ってる歌手が歌ってる。
あーでもここでやっぱでも逆張りして、
うん、
ネズミ先輩とかで、ね、急に歌ってほしい。
ギロッポン、
ギロッポン。普通の映画じゃねえってやっぱ思わせたさもある。
ポポポポポポポポ。せめてエンディングだ。
オープニングじゃないな、ネズミ先輩は。ああ。まあ、爽やか系のね。
そうそうそう。爽やか系で、青空があって、入道雲がさ。
そうそうそうそう。
そう、広がってて。
わあ、最高。
これ、最初は私、そういう宇宙生物、
うん、
動物っぽい宇宙生物は、喋らない方が好み。
わかるわかるわかる。
3人に同意してもらえた。
しかもどんどん上がっていった、今。いや、わかるわ。最初ね、意思疎通取れなくてさ、
そうそうそう、
ちょっとぼーっとしてるみたいな。
そう。それで、俺たちの秘密基地に連れて行って買おうぜ。
うわぁ、すげえ。秘密基地もなんかゴテゴテしててさ、めっちゃロマン詰まってるのね。
なんか廃墟を改造したような秘密基地があって、勝手にポテトチップとか持ち込んで。
あ、そうそうそうそうそう。
ね、
あれは秘密基地のさ、名前とかあんの？
ああ、秘密基地の名前ね。
そう、入り口にさ、貼ってあるんじゃない、うん、グループ名みたいな名前みたいなね。
ああ。
感じなんじゃない、軽井沢毒サソリ隊みたいな。
埼玉紅サソリ隊じゃねえか。クレヨンしんちゃんに登場するスケバン3人組じゃねえか。
失礼しました。
もうこれはでもなんかベタでいいんですよね、
うん、
例えばなんか直樹、おっこ、秋代、ハルトの4人組だからノアって呼ぶ。
めっちゃいいじゃん。
ここが俺たちのノアの箱舟だみたいな。
なんでノアなの。
こいつサバイバルブック読んでさ、人類が滅びた後も生き残るって俺たち集めてんな。
箱舟だから。あ、都内にあるダンススタジオの名前じゃなかったんだね。
マニアックなの。あ、でも東京から引っ越してきたやつって一人います
よ、ね、あ、いるいるいるいる、シティボーイね。
そうそうそう。
ああ、そいつがじゃあ今の言わせよ。
虫多いよーと
か。ああ、
これだから都会っ子はさーみたいな。
こんくらい普通だろ。ああ、いいですね。
そんでなんかチョコとかなんかその動物に食わせたら、これは美味しいものだねとか急に喋る。うわー、喋ったーみたいな。
ここ予告に使います。そう、ここ予告です。
ああいうアニメ映画見てると、ここ予告用のシーンだなって思う時
あるわ。
その時ののけぞりの動きがめっちゃヌルヌルしてて、うわー映画のアニメだって思うんですよ。
あー、ある。のけぞった後ワンテンポ遅れて壁にかけてある時計がズルッ。
あるあるあるある、
ね、あー最高。俺今宇宙人のことさ、あの人だと思ってたけど、
うん、
動物だね多分ね。
多分動物のような気がしますよね。
そうだね、確かにそっちの方がいいわ、う
ん、でこの動物の正体もう私分かったんで言っていいですか、
う
ん、
早くない？一応聞くけどさ、
はい、こいつは、うん、まあもちろん宇宙人なんです、
はい、
宇宙人なんですけど、はい、その宇宙人は、うん、今地球をまさに滅ぼそうとしている団体で でもその宇宙人はその宇宙人の中でも下っ端の子供で、うんうんうん、その方針になんか若干反対しているところを事故を起こして不時着してしまった、
ね、あーわかる
でこいつの行動が人類の命を握ってるわけだ。
そうでこいつと仲良くなって冒険することで
そう
ね
ねなんですよ
ね。いやわかるわ、ね、
最初はお気楽なんですよ。その宇宙人の宇宙能力みたいな、
そう
なんか投資とかして
すっげえ、ね、ガリガリ君当てまくりじゃん
言おうとしたから今私がそれを
導き出される答えって1個しかないから
1個しかない
いやそう、あと空中浮いたりね、
そうそうそう、
浮いてるよつって
なんか物増やす能力とかで紙幣を増やしたら番号まで一緒だったとか、
ね、使えねえじゃんハイパーインフレーションかよ
読んでるな
よ確かに読んでるなよあーそうそうそう、あーいいね。
それがだんだんちょっとね不穏な事態が起きてくるっていう話よ。
なんかね母艦みたいなさ、もっとでかい宇宙船が後半こう上から降りてきて、
はいはいはいはい、
滅ぼすぞみたいなね、
みたいなね
感じで、日本政府の人が綺麗なお姉さん勝ちっていう
何それ、
ありません？なんかその時売れてる女優さんが声優やってて、
あーなんかでも分かった、分かる
分
かる
あなたたち自分が何やってるか分かってるの
、ね、
っていうやつ、
なんか架空の省の人が
宇宙防衛省みたいなね、
なんかね、
そう、
あと一個演出として、うん、その物語上でめちゃくちゃ最悪な事態になって、うん、仲間がこうバラバラになって、
うん、
俺もうノアやめるわとか
言って、あ、うんうん、
去っていく、
うんうん、
それで地球滅亡計画も進行中だ、
ね、はいはいはいはいはい、
お前も地球人なんかと関わるんじゃないぞみたいな、
ね、ああ動物がね親みたいなに言われるんだ
言われてる時に、うんうん、あのセミが死んでてアリに運ばれている
わかるめっちゃわかる、
ね、冒頭でセミ鳴いてると大体その後死んで運ばれてるシーン入る、
そうそう、状況描写としてやっぱね優秀だからセミってのは、
多分なんかテーマとして親子の問題みたいのが絶対あるから、
確かにな
んか東京から来た上品な感じの男子はなんか親が離婚してて
問題があって、
お父さんしかいなくて、
はいはいはい、
でなんか急に引っ越しさせられたからちょっと不信感があって不仲なんだけど、
そうね、ね、それであ
でそのお父さんが地球防衛省で働いてんじゃないの、
あ
だから赴任してきたんじゃないの、
なるほど、そうだ、
そうだ、全然遊んでくれないんだもん、
特に最近さって言って
そうそうそう、
あーいいわ、なんかそれで父さんが地球防衛省の人だってのが分かって
うんうん、うん、
ってことはみたいな感じで、うん、父の書斎のなんか裏部屋みたいに行くと地球防衛省の道具とかがいっぱいある、
あーそうだ、
そこでその宇宙人の正体とかも分かって、これケンシロウのことじゃないですって怪物のことに、
ケンシロウって名付けてた
みたいな、そうそうそう、はいはい、
で大体それと同じような構造がそのケンシロウ側にもあるからね、
そうそうそう、うん、あのケンシロウもケンシロウの親と仲悪いからね、
ああいいわ、あれちょっと待って、
え
私たちがいなくなって
る、あれあれなんでなんでいなくなってんの、あれ
消えてる消えてる、
ちょっとただ俺たちが小学生の格好してその辺に立ってるだけだ今
なんかできてない、
なんでだよ気づかなかった
ポカーンとしてます、
あれ仲間に入れてもらわないと、
入れてないよこれ、
あれどうしようどうしよう、
もう大人として参加できる方法がないか考える、
なんなら確かに、そっかそっか、
なんかこうあるじゃないですか、
うん、
子供の世話をするくたびれたおじさんの枠、
うん、はいはいはい、あるねあるね、
あそこにだったら滑り込めないかな、
あーなんかこうちょっと達観じゃないけど、
うん、
そのアドバイスっぽくないアドバイスをしてくれるみたいな、
はいはいはい、わかるわかる、
いつだって重要なことは最後に気づくものさみたいなことを言ってくれるやつね、
重要なことは最初にあったって気づくのはいつも最後なんだよな、
なんて
だからピンとこられてない、
そうそうそう、子供用にやっぱ噛み砕かないと、ね、
あのくたびれたおっさんはどう登場するか考えてたんですけど、
はい、
その少年たちが勝手に使ってた秘密基地にもともと住んでたのがそのおっさんで、
うわ、
なんかで家をずっと開けてる間に、
はいはい、
なんか占領されてたっていうのはどうですか、
考えうる中で完璧な入り方だわ、それ
それだわ、
そうなんかそのいつも通り遊んでたらガチャって開いて、
うんうん、
おいなんだこれみたいな出たヒゲモジャオバケだ、
なんか昔から噂されてるやつ
どうやら出るらしいってね。ここは俺の家だ。良すぎる。
良すぎる。
良すぎる。ちょっと待って、あとさ、俺たち2人いるけど、おじさん1人しかいないけど、どういうことこれ。
いやまあ私がやりますけどね。
え、俺どうすればいいの。
いやまあ
現状今大人の格好で小学生の服着てキャップかぶってるムチムチの俺がプツンって田舎道に立ってるだけなんだけど、俺どうすりゃいいの。
なんだろう、なんかまあ良きように
おい。
あの人気ブロガーのアルファさんがアフレコに挑戦。
おい、ふざけんプロモーション用の
役として
やつじゃんそれ。やだよ、ね、やあ少年たち何してるんだい。
なんで演技も下手なの。そりゃサッカー選手とかがアニメに出た時のやつだ。そうそうそう。あー、なんかもうかなりもういいエンディングが見えてきたわ、う
ん、いやいいわ、
うん、
なんか最後の一撃みたいな、
はいはいはい、
なんか母艦にやるのかな、なんかその最後の一撃があの時引き当てたガリガリ君の当たりの棒とか。
あーなるほどね。
そう、それを突き刺すかなんかしてい
いわ
ね。
で一本じゃ足りなくて、うん、ダメだってなった時に
もう一本
当たりだから
当たりだから。
そうだ、その当たりの棒は2人の友情の証として分けて交換しないで取っとこうってなってたんだけど、はいはいはい、途中でその2人はめっちゃ仲悪くなって離れ離れになるんですよ、
はいはいはい、
でも捨ててなかったの。
なるほど、これで
だから2連撃ができたと。
君と夏の終わり、それ将来の夢、大きな希望、ポポポポ、ポ
ネズミ先輩アレンジバージョンじゃない。それだわ
ね。あー、いいわ。
でまあそのね、うん、ケンシロウとも別れる時が、
宇宙人の名前、
宇宙人とのね、
はい、そうだね、
別れがやってきて、
そう、結構その敵というかケンシロウの親たちの母艦、
うんうんうん、
みたいのもポップな感じで撃退したいというか、
そうね、
敵だとはいえケンシロウの親なわけだから、
確かに
我々が間違っていたよみたいな、
どうやら私たちは人間というものを少し勘違いしていましたね、
そうそうそうそうそう、ね、だから今度はその第四惑星離れたマルセウス島を侵略するよ。それがいいよ。
自分さえ良ければいいんかい。
みたいな。
あ、それでケンシロウは宇宙に帰っていきましたみたいな、
ね、みたいな ね、
ね、最後に当たり棒一本渡していつか交換しに来いよ、
うわー
って、ね、
あちー。最高。あ
ー、でエンディングは、うん、パステル画の静止画がこう一定時間ごとにスライドされて
あるあるある、
夏が終わった後の新学期、
そう ね、
ね、宿題は結局忘れて怒られてる表記
も、あー、原稿通されたりとかね。そうそう、でそのクレジットの最後はノアたちの似顔絵の中に、うんうん、ケンシロウの絵も足されてるっていうやつね。
それだわ。
あー、いいわ、
一本できちゃいましたねこれ。
ありがてー、見た感じある。さっさと涼しい喫茶店行きたいわ。
確かに見終わった後感想を言いながらメロンソーダ飲みたいわ、
ね、飲みたいわ。バルト9のエスカレーターで降りて途中のアニメート寄りたいわ。
いやー、結局あれですね、うん、夏っていうのは子供たちのものであって、
あ、
私たちのもんじゃなかったのかもしれない。
そっかそっか、
それが夏休み少年少女映画概念ということで。
俺たちが触れない部分だったのか。まあでも映画作るのって大人だから。
そう、
結局
そう、子供たちはおっさんの妄想を見ているんだよ。
最悪最悪。子供たちはおっさんの妄想を見ているんだよ。スーパーヴィラン。
最後の最後に最悪なこと言っちゃった。
あー、いいじゃん、
ね、でもそういうことだから、
そう
そう、大切なことっていうのは
そう
最初にあったってことに結局最後に気づくんだよな。
なんて。あー、いいね。いやでもなんか、うん、今の話したことによってなんかもうひと夏の思い出みたいのが俺の中にもできたし、これ聞いてるみんなにもできたと思う
ね、
ね。
いや、やっぱ夏はね、うん、そういうアニメ映画とかを見たりして、
はい、
映画館で涼しく過ごすのが一番
素晴らしい。
ただ映画館でこれはやってないんで、
すいません、
まあ、各自空想で補ってください。
すいません。ぜひ皆さんそれぞれの夏をお過ごしください。
君たちはどう生きるか、
あ、そういえば
公開もうすぐらしい。
やるやるやるね。え、あれ全然告知してないよね。
この話だったらどうする。
潰してたら。やべえ、ミヤさんに怒られちゃう。塩ラーメンでぶん殴られる。
さよなら。
さよなら。
あれ、もう終わったの。ご清聴ありがとうございました。